まあ、世界中にいろいろ珍しいところがありますが、私は最近、70歳近くまで、生きてきて初めて知ったことなんですけどね、テレビを通して知ったことなんですが、ペルーの高いところにですね、塩田があるんですね、相当あの標高の高いところですね。つまり山の上に塩があるわけです。でその山から流れてくる水がですね、普通のこの辺の海水の7倍の濃度の塩分を含んでいるということなんですね。山からですね、その水が噴き出してくる海水が、海水というか塩水が噴き出してくるんですね。それをずっとこの、まあ、皆さんが知っている風景でいうと、この棚田というのがありますよね、稲を作る棚田、あれと同じようにずっとこう塩田をですね、何千枚という塩田がこうその山の一帯にこうあるんですね。そこに水がだーっと流れてくる。それをずーっと次から次、だからちょうどあの田植えをするときに、その千枚田というね、あの水田があちらこっちにありますけども、田植えをするときに水をだーっと引いていきますよね。あれと同じようにその塩水を引いていくんですね。でその塩水が引いていったところにずーっとこう行き渡っていきます。そうするとそのもともと海水の7倍ぐらいの濃度 その塩水ですから、あのだんだん乾いていきますよね。それが塩になるんですね。でその塩をですね、そのペルー その山岳地帯に住む人がですね、こうかき集めて、袋詰めにしてそれを運んでいくんですね。でそれで生計が立っているわけです。ちょっと今まで私は知らなかったことが、まあ、皆さんご存知だったかもわからないんですが、塩というと海で海にあるもので、そして、この、ね、瀬戸内地方も昔は塩田がたくさんあって、その海水から塩を作っておりましたね。そういうことがあったんですけど、私もびっくりいたしました。それで思い出したことなんですけど、私の祖父、この写真の一番右端の岩本宇太郎という人はね、もともと瓦焼きをしてたんですけど、ガラスを売って儲かって、そして長崎で貿易をしていたんですね。その貿易をしていた時に何を扱ってたかというと、その中国の岩塩を輸入したんですね。それで日本のお米を中国に売った。それでまあ莫大な儲けをしたそうです。でその岩塩というのはね、皆さんご存知のように、大陸の中にあるんですね。でそのテレビの説明によりますと、その地殻変動によってもともと海だったところがガーッと隆起してですね、山になって、そこに塩があるという、まあそういう道理なんですけど、私は実際にそのテレビを通して、そのペルーのね、塩田というのが山の上にあるというのを初めて見ましたね。でそして思ったことですけどね、この広い地球にですね、各地に、まあ、いろんなものがありますけど、それぞれね、その地域地域によってそのいろいろなその特産物というものがありますよね、それによって人間は生計を立てることができるという、大したことだなと私は思うんですね、で最近倉敷市が日本遺産に指定されましたけど、これはあの綿がですね、その倉敷市の繊維産業の元になったというわけです。その綿が植えられた原因はご存じのようにですね、この岡山県地方、倉敷地方は特にその、塩田が発達しておったところで、その塩田をですね農地にしていくのにお米は植えられないんですね、塩分が強すぎて。ところが綿というのは非常に塩に強いですね、塩を吸収して大きくなるという、そういう非常に珍しい植物なんです。で今あの東北地方にですね、玉島の有志の人たちがですね綿を植えて そして土地改良するという運動をやっております、ね、でその綿を植えたことによって、この岡山県地方ずっと昔から教祖様の時代にもですね、伝えに綿貝というのがよく出てくるんですね。綿貝のおじさんが金光様がありがたいと言って教えてくれたというのが出てくるんですね。綿貝というのはそのこの辺で綿を植えていた人たちの収穫した綿をですね、それを集めて、どっかへ持って行ってこの問屋に納めるという、そう仕事をしてた人がいたんですね。綿貝という人がいたんですね。それぐらいこの地方は、備中地方は備中綿という綿が非常に広まっていたわけです。でそういうことが今ジーンズとかね、倉敷市のその特産物につながっているという、その歴史そのものが日本遺産に指定されたというね、ご存じの通りでありますが、でこの岡山県地方はそういう塩と関わりがあるんですけども、その塩塩田があったということがですね、元になって、綿産業、そして繊維産業ね、いうことが発展してきたということですね。私はこの世界的に見てですね、そういうふうに高い山の上に塩があったりですね、そしてそのこの我々のように海に塩があったりして、そして塩というのは欠かせないものですよね、人間にとって、まあ、塩を振って食べる人はいませんけど、醤油をかけずに食事をしている人はあまりいないですよね。醤油というのは塩がもちろん主成分として入っているから意味があるわけですよね。まあ、そういうふうに思いますと、私たちが生きる糧というものをこの天地の働きの中にですね、世界中にそういうものがきっといろんなものがあるということですね、改めて思います。で先日から申しておりますように、私たち日本はこの雨に恵まれております、ね、この梅雨の時期というのはまさにその雨の恵みが天から降ってくるんですね。さっき言いましたペルーでは、山の上から塩水が湧いてくるんですね。ですからその地域に住んでる人は、まあ、言ってみたらその、流れてくる水をちゃんとこう水田、塩田に引き込んでおりさえすればずっと塩が得られるんですね。すごいことですね。そういうふうに思いますと、まあ、目の前にいる広野君はその日本遺産倉敷のど真ん中で商売させていただいている、ね、でその商売ができているもとは何かというと、そういうふうに昔は塩田があって、そしてその塩田の後に綿を植えたと、ね、この瀬戸内海の塩気の多いところは綿が育つという、そういう地の利を、ね、生かしてこの繊維産業が発展してきた。繊維産業が発展してできた倉敷の町に自転車屋が成り立つようになった、ね、最初から自転車屋があったわけじゃない。そういうふうに思いますと、私たちの人間一人一人がね、こうして命をいただいている元はどこにあるのかということを考えたら、そのとんでもない高い山の上にあるそのね、塩水、あるいはこの日本に梅雨の時期にいつも降ってくださる雨水ね、そういうものが私たちの命のもとなんで、ね、決してお金がもとじゃないんです。仕事がもとじゃないんです。そのお金があったり仕事があるもとはどこにあるかというと、天地が全く無償で私たちが生きる糧をくださっているということですね。それを忘れてはならないと思います、ね、どうぞその気持ちを忘れないように、この6月もそれぞれのね、営み、それぞれの仕事というものをね、させていただくという気持ちでおかげをいただいていきたいと思います。はい、ようまい。